バスケトークラジオ。
はい、こんばんは、どもさん。
こんばんは。
115回目のバスケトークラジオ始めたいと思います。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今日もともさん2人やね。
はい、
ね、昨日は1人だってちょっと寂しかったですよ。おとついか、おとついやんね、はい、さっきちょっと帰っちゃってんけど、昨日のゲームを見るために、
はい、
おとついの夜僕一人で残ってね、はい、短いですけど一人でちょっと収録して聞いてもらいました。ともさん
聞きました、聞きました。
大丈夫でした？
大丈夫でしたよ。
寂しかったですよ。
いやいや、ちゃんとね、報徳の13番のことね、しっかり伝えていただいて、
そう、めっちゃ良かったもん。暑かったですよ。
暑かったですか。
うん、なんて言ってもやっぱ育英のゲームやね。
そうですか。
よかった。
はい。
もう残ってみたかやりました、あれは。
あ、そうです。またその辺詳しくお願いします。
もちろんでございますよ。何からいきましょう。今日はもうインターハイの話でも今日は行こうね。
そうですね。
ね。どんなことから行こうかな。リクエストない？
リクエストはまず福島南と育英。
福島南育英ね、
話してないのでどうやったかってとこですよね。
そうやね、福島南育英も記憶をザラザラと話するとね、前半の立ち上がりあんまり良くなくて、が好きなことさせてもらってないような、なかなか難しいで、僕らで言う玉際っていう言い方したりするんですけど、まあボールキャッチした瞬間の時点を結構玉際って言ったりすることあるじゃないですか。
はいはい、
玉際が強い。例えばまあリバウンドで、
はい、
まあ、上ではボール取ってるんだけど、
はい、
まあ、下にも下ろしきってないんだけど、足が着地した時点で下から救われる的なところとか、まあ、速攻のシチュエーションで長いパス飛んできました、ボールをキャッチした瞬間ティップされるとか、それがすごく上手で、なかなかやらせてもらえなかったんじゃないかな。
ああ、そうなんですね。
で、あれいつだったかな、明星の時なんかも、
はい、
結構キャプテンの、誰だったっけ、
藤本
浩太君か、彼なんか結構ね相手に嫌がられて、
はい、
だと思うんですけど、今回ディフェンスも硬いし、で、まあ、器用なドリブルで1枚目を破りそうなその時に、まあ、ボールキャッチしてランニングプレー持っていくじゃないですか、
はいはい、
あの持つ瞬間とか持つ一瞬手前とかで微妙に触られたりしてファンブルしたりよくしてましたね。でそこに手が出るっていうのはやっぱりすごいなっていう。
なるほど
ね、ディフェンスではそういう感じ印象を受けましたね。
はいはい、
上手でした本当に。走力もあるし、で当たられながらのセカンドショットとかもものすごい空中で強い、体幹も強いし、
はいはい、
まあ、そこを育英もね上手にアジャストしていきながら前半の立ち上がりの悪さを払拭するような、まあ浜田君のスリーポイントや、
はいはい、
から井上慶翔くんのねゴール下なんかもいいのが結構あって、はい、前半ボジョボジョに入ってた福島南のシュートが落ち始めるんですよね。
こう、あ、そうなんですね、
はい、で得点3ピリかな、得点ビタッと止まって、
はい、
すごくいい雰囲気だったんですよ。
うんうん、
まあ、そのままずっと接戦続いてたんですけど、4ピリで、まあ、ギリギリ残り2秒ぐらいやったかな、浜田君のランニングプレーで同点に追いついて、
はい、
でブザー鳴るんですけど、最後山路君がね、浜田君が10秒ぐらいやったかな、ランニングプレー2点取って、途中残り2秒1秒ぐらいで山路君がねまたマイボールからシュート打つんですよ、長いシュートをね、
はいはい、
打つんですよ。それがねまたリムを当ててもしやっていうね大逆転スリーみたいな入るのかなと思ったけど、まあそれは外れてね延長入って、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。 いや良かったですね。延長入ってからはね、まあ、ちょっと辛かったのはフリースローのシチュエーションで相手の5番のガードのちょっとブリッとした小さめのガードの子がね、結構アタックしてきて、それにファールがなりフリースローのシチュエーションになり、結構2本とも落としたりするのがあって、その2本目落ちて当然育英がディフェンスリバウンドを拾わないといけないところ、まあことごとく取られるっていう最悪の事態で落ちりましてあれがやっぱり結構痛かったかな。最後藤本浩太君のスリーポイントも入ったりして、4点3点2点とかぐらいまでは行ったりもしたんですけど、やっぱりねリバウンドがどうしても拾えない。ルーズボールも結構奪われたりして、オフェンスターンがそこで削られてたかなっていう、そこがあったらもしかしてもしかすると、福島南を破り、今日のどこだっけ、東高、破り、フォーも夢じゃなかったのかなっていうね。
まあね、なんか近そうで遠いんですね。
そうやね、やっぱりそこはねうまさとか、ああいうやり合いじゃなかったような気がしますね。
なるほど。
ボールに対する執着が高い、で、まあ一人一人のアクティビティもすごい高かったね。まあそれはすごくシンプルなことですよ。ちょっと隙があってシュート1人目をかわしてシュート打つとカバーの2人目に、まあ、ケイショウ君がブロックに飛んできたり小島君がブロックに飛んできたりするんですけど、それを当たられながらもきっちり決めるみたいな。で結構審判も笛を置いとくタイプの審判やったんで、
そうなんですね、
結構タフな重い笛でしたね。それでもきっちり決めてくるいうのは良かったかな。まあ、とにかくシュート力前半ね、このクラスで入ってくるんかと思ったんですけど、真ん中あたりでは結構落ち始めたりして、育英のディフェンスもなしっかりついていってたところもあるんでしょうね、結構シュート外してましたね。その隙をついて育英が加点を重ねて、ゲームも
つれて、3ピリがね、7対16、
やっぱりそうですか。
育英になってますね。
なるほどなるほど、それは非常に面白いゲームでしたよ。
そうですか。
観
客どうでしたか、応援団。
応援団もね一生懸命頑張ってましたよ。
あ、そうですか。
昨日の選評が見れたらいいですよね。
そうですね、ありますよ。
あります。ちょっと読んでもらうことってできます？
はい、選評です。
はい、
1ピリ両チームマンツーマンで試合開始、序盤育英が福島南の激しいボディチェックによりインサイドに切り込めない、その間に福島南6番のスリーポイント2本と8番の積極的なオフェンスで大きく育英を引き離す。これに対し育英はゾーンディフェンスに変更、以降福島南を2点に抑える。育英は素早いトランジションでペースを作り最大10点のビハインドを一気に追い上げ、16対14、福島南2点リードで1ピリ終了。第2ピリ、開始から育英4番がゲームコントロールしながらもドライブインを試み連続得点、しかし福島南は徐々に育英のゾーンディフェンスにパスワークで対応、8番のインサイドを得点に中心し、得点を中心に4番も1対1の 3ポイントで加点、再び育英を引き離し35対25で前半終了。
そう、この辺しんどかったらまた10点開いたなと思いながらね。
で3ピリです。両チームインサイドエリアのプレッシャーを強める、育英がその均衡を破る、育英6番は高さで劣る状況の中インサイドでタフショットを決める、さらに4、5、11のスリーポイントでさらに加点し、再び福島南を1点差まで追い詰め42対41で3ピリ終了、4ピリ、福 福島みなみがオフェンスのペースを上げ、5番6番の思い切りの良いドライブで得点。対して育英は、第3ピリオドに引き続き6番のインサイドプレーを中心にオフェンスを組み立てる。育英5番のドライブインで52対52の同点とする。その時これまでゲームコントロールしていた福島みなみ4番が負傷によりベンチに下がる。
そう、足つってましたわ。
で、育英が激しいディフェンスからブザービート逆転を試みるがリングに嫌われ延長へ。で、延長開始より福島みなみの15番がスリーポイントで勢いづき、6番のドライブインと速攻でさらに勝て、育英は残り2分までノーゴールで足が止まる。終盤に4号がスリーポイントを決め巻き返しを図るが66対60で試合終了。終始激しいマンツーマンディフェンスを徹底した福島みなみがベスト8を勝ち取ったと。まあ戦況を見ているとね、育英は6人で戦っているんですよね。
ああそうかそうか。
もうはい、でそれに比べて福島みなみは、9人ぐらい出てますね。
本当やね。
この辺のベンチワーク層の厚さも出たんかなとは思いますね、最後の方で。だから、4番が足つってもね、まあなんとかアジャストできたんじゃないかなと思います。で、あとタイムアウトもね、育英だけが取ってるんですよね。
あ、そうなんだ。
福島みなみ1個も取ってない
んです。おー、あと1個も取らんかったんや。いや結構キックオフシーンがずっと続いてたから、
そうです、ね、
撮りたいシーンもあったでしょうね。
はい、
うーん、
あと、同じ時のタイミングが欲しかったかですよね。
あ、そうかもしれないな。
はい、な
るほど。6番木口選手か、いい選手やったなこの人。
あ、ほんまですか。
半沢兄弟もすごいね。半沢八もよかった。あと15番のね、相手の中澤選手、1年生かな、
はい、中里ですかね。
あ、中里選手ね、
はい、
これ、スリーポイント1、フリースロー1になってますけど、
はい、
フリースロー、あ、違う、スリーポイントは、もう出花いきなりやったんちゃうかな。
あ、そうなんですね。
で、4番が下がって、もう本当に4ピリ終了間際に4番下がったんで、
はい、
もしかしてここにチャンスかみたいなね。ところが出てきて物おじせずに放ったスリーが突き刺されましてね、ベンチで応援大盛り上がりですよ。
あ、やっぱりね、こう勝つチームはこういうラッキーボーイって言ったら失礼ですけどね、
ええ、
この物にする選手が出てきたのが大きいかな。
大きかった。でそのまま次またドライブ行ったりしてね、そこでファールが鳴ってフリースロー打ったりしてるんで、
はい、
この選手前半出だしパカッと空いたのはかき乱されたなっていう感じがしましたね。
なるほど。
あと5番の川野選手、
はい、
しっかりしてたよ。ディフェンスも鬼堅いんですよ。皆さんね、あのインハイドット TV でご覧になられた方もいるかもしれないですけど、
はい、
あのバスケ始めたばかりの子供にディフェンスの構えとはこうですよって教えたくなるようなね、
お手本のような選手でした。
お手本のようなディフェンスをする人でしたね。よかった。いや、ほんで手を出すのがやっぱりね上手なんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、もうこのレベルになるとやっぱりずっと懐で捉え続けろっていうことは結構難しくなってくるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、それで止めれたら一番いいんですけど、まあ、育英の選手もシュートは今年ね全国レベルのシュートを打ってくるし、やっぱりそのフェイクに腰が少しでも浮くと破る力もみんな持ってるし、でその時にねドリブルの出花とかね、ドリブルを止めて持ちシュートのために持ち上げる瞬間とかね、ここに手出てくるのがやっぱすごいなと思いましたね。
なるほど。
そこ手出るんやとか、びっくりしました。本当にいいチームでしたね。
なるほど、分かりました、ありがとうございます。
育英も良かったんですよ。
はいはい、
小島選手も頑張ってましたし、
頑張ってました。
慶翔選手、浜田選手、藤本選手、みんな良かったね。 山地君も良かったし、
はい、うん、で8、砲掛けの戦いでね、福島みなみが、まあ、結構点数開けて勝ってますからね、点数、まあ、10点差ぐらいか、
うんうんうんうん、
なんかそれ見るともったいなかったなみたいな感じもしますけどね。
そうやね、
まあまあ相性もありますから、こればっかりは何とも言えませんけど。
そうです、そうです、
はいはい、
でもしかしたらね、わかんないですよ。でも福島みなみが、実力100あるとこ80しか育英のディフェンスに阻まれてね、
はいはい、
出せなかったのかもしれないし、うん、まあ育英はもしかしたら100の実力のところをね、180ぐらい出して延長もつれたかもしれないじゃないですか。これ布波コーチの采配や何かあるかもしれないし、
はいは
い、選手たちの気持ちとかも相まってそういうことがあったかもしれないんで、
はい、
まあ勝った負けたはね、難しい勝負があると思いますけど、
す
ごくいいゲームを1回戦からね、
はい、
育英出せたんじゃないかなと。
そうですね、
いう評価でいきましょうよ。
はい、でね、
はい、
まあちょっと話戻って2回戦の話になるんですけどね、
うんうんうん、
明星の、
はい、
その時の記事が、
はい、
JBA の記事に載ってますね。
ありますね、
はい、
見ちゃった。
はい、
うん、紹介してみようか、ちょっと。
そうですね、
ね、これはね、皆さんも読むことができますよ。JBA のこれな、全国高校バスケットボール選手権大会特設サイトやね、これ、
はい、
特設サイトがあります。平成28年度全国高校総体総合体育大会バスケットボール競技大会第69回全国高校バスケットボール選手権大会特設サイト、長いですけど、まあ要するにインターハイの特設サイト、その中の現地レポートっていうカテゴリーがありまして、ここに育英高校が紹介されています。ちょっと読みましょうか。大会2日目男女2回戦積み上げていくキャリアって書いてありますね。2日目は男女の2回戦が行われました。今日から登場するシード校は男女ともに勝ち上がりましたが、一方で男子の昨年度優勝校宮城明星が敗れる一幕もありました。これで男女ベスト16が決定し、明日の3回戦ではベスト8をかけて戦います。というのはこの記事は8月1日23時54分の記事なんで、
はい、
ちょっと今とは時間がずれてますが、明星を80対61で破ったのは兵庫は育英。育英の布波望コーチは、コーチのキャリアで考えれば明星の佐藤久夫コーチと私とでは勝負になりません。それでも負けない勇気を持って挑みました。選手たちにも育英のバスケットをぶつけて明星のバスケットに順応しようと話し、それを選手たちが1試合を通して頑張ってくれましたと振り返ります。育英のバスケットとは堅守速攻、つまり激しいディフェンスで相手を苦しめ、奪ったボールを素早く相手ゴールに決めるものです。明星戦ではまさにそれを遂行し勝利に結びつけました。起点になったのが2年生センターの15番小島元隆選手です。彼の身長193センチは全国では決して大きい部類に入りません。フィジカルもまだ完成されていません。それでも布波コーチが100点満点と絶賛するセンターは、昨日の沼津中央戦でサンブ・アンドレ選手2メートル1センチを相手に、また今日の明星戦でも八村選手の弟ですよね、194センチを前にひるまず、育英のセンターとして責任を持って体を張ってくれましたと布波先生が話したそうですよ。チーム自体が去年から自分たちで戦うようになって、自分たちで俺たちのバスケットを見つけるようになったと布波コーチは言い、小島選手もまた自分でどうすれば全国のビッグマンたちに対応できるかを考えたと言います。やはり一人ではなくみんなで守るしかない、だから周りのチームメイトとコミュニケーションを取りながら守っています。リバウンドも自分がボックスアウトをして周りのみんなにボールを取ってもらったり、自分が先にボールに向かって飛ぶことで相手に取らせないようにするなど工夫をしていますと小島くん言ってそうです。それは布波コーチの指導によるところもあるそうですが、京都東山との練習試合をさせてもらって、カロンジカロンボ選手ですね、カロンジカロンボパトリック選手かとマッチアップする中で体の当たりなどを経験し、自分でもどうするべきかを考えましたと言います。誰かに言われてやるのではなく自らの意思でやることによって、さまざまなプレーが本当の意味で自分のものになっていく、それを全国の舞台でも発揮できたというわけですと。3回戦の相手は東北チャンピオンの福島県立福島南です。 190センチ以上のビッグマンはいませんが、その分強固なディフェンスと縦への走力を武器としています。福島南は速攻を出してくると思いますが、僕も走りでは負けません。日に日に成長していく小島選手が、これまでの2試合とは異なる小さなチームを相手にどのような奮闘を見せるのか注目したいところです。ああ、佐藤先生もコメント出してますね。
そうですね。
敗れた明星の佐藤コーチは敗因の一つとしてキャリアのなさを挙げていました。昨年度のチームが高校総体ウィンターカップを制する中で、当時来年は苦労するだろうけれども、それを覚悟で今年のチームを作ろうとしてきたと語っていましたが、どこかで負けることはある程度覚悟していたけれど、やはり負けると辛いですねとこの敗戦を振り返りましたということところが紹介されている。あともね、ちょっと文章紹介されてたり、行く以外のことですね、この辺は。
はい、
写真はね結構大きく紹介されてますね。
かっこいい写真が
ね。ねえ、めっちゃかっこいいですね。おーっと、これはベンチの写真やね。
はい、
うん、野波コーチが関西の文化という育英ベンチの盛り上がりってここ書かれてますけど、いや本当になんか自由に応援してますし、
はい、
むちゃくちゃな乱れ方しないじゃないですか。
なんかね、一応動き決まっている感じがしますね。
ねえ、
はい、
すごいいい雰囲気やなって思いますね。あれ、石原雅也サブコーチが映ってませんね、ここには。
隠れてますね。
ねえ、
またね、別の写真では映ってましたけどね。
ああ、そうなんだ。
なんかね、兵庫県の体育協会の写真とか、
うん、へえ、
はい、そこにはバッチリピンクのパンツが映ってましたけどね
ピンクのパンツでほんとサーファーみたいな、
はい、
爽やかな感じですけど、神戸らしくてあれいいですよね。みんなね、スーツとかなんかパリッとしたボタンの服とか着てる中
で、多分全国で一番おしゃれちゃいますかね。
ねえ、神戸らしくていいんじゃないですか、はい、うん、ラフでもあるけれどもなんか自然な感じがいいでしょ。肩意地張ってない感じ、ね、普段着ですけど何かみたいな僕は個人的にですけどね、賛否あるかもしれないですけど、僕はいやいいなと思いますね。夏暑いしね、
はい、
うん、まあそんなところでございましょうか。
はい、
うん、さてさて、
はいはい、
今日の結果とかちょっと言ってみましょうよ。
そうですね、
これね、僕もね、さっき今日はもうやっぱり仕事休んで行ってたんでバッタバタしててね、
はい、
なかなかちょっと、うん、結果とかも LINE やニュースメールで友達から教えてもらったりするだけで詳しく知らなかったんですけど。
あ、そうなんですね。
勝ってるじゃないですか、福島南が。
そうなんです。
育英を破った後、桐光学園と対戦して79対67で福島南。
そうですね、桐光学園もいいチームやでって結城さん言ってました
が、めちゃめちゃええチームやったよ。僕ね、桐光学園と延べ学、宮崎の名門ですけど、
はい、
見てたけどもうね、うん、すごい走力あるし、
はい、
いやー4番のことめっちゃ能力高いですよ。
う
ん、うーん、すごい面白かった。でも出だし立ち上がりの差かな、これ16、7対2とかで立ち上がったんですよ、
はい、
で、わ、東高この点差守りきって勝つんかなと思ったら、そのまんまほんまに行きましたね。で、見た感じも結構その前半の余裕もあったのか、うん、慌てることなく持って行っちゃいましたね。
はいはいはい、
はい、スタイルも結構ね、なんか急にロングパスが出たりするんですよ。で、こう縦に長い距離のチームプレーなんか結構うまかったりしましたね。
あ、そうですね、
はい、めちゃめちゃ強いなと思って見てたんですけどそれでも福島南には負けたみたいですね。
なるほどね。
69、12点差か、
はい、
うん、素晴らしい。で、第2シードのブロックでは、どこ、これ、
福岡第一ですよ。
福岡第一ですか。
はい、福岡第一とね、開志国際がやりましてね、
75-56 か。
そうなんだ、ね、第3チードが、第3が山形南が勝ってますね。
うんうんうんうんうん、
はい、
山形南ね、 すげえな。
やっぱ応援の力はちゃいますかね。
いやほんまあの応援面白いよね。もうあれ無形文化財にしてほしい本当に。
いやもうあれ一回見たらもう耳から離れないですもんね。
そうそう、僕らあの昼飯食いに行こうぜって言った時鼻歌歌いながら行きましたもんね。
ねえ、
コンバットマーチ。あれは面白かったですね。あとは、東山か。
そうですね。いやもうあの八王子見たじゃないですか。
うんうんうんうん。
八王子強えなー言ってた。
うん。
ですけどね、八王子と東山も当たってるんですよね。
そうそうそうそう。
で八王子がちょっと結構な差で勝ってますけど。
いやいや東山が八王子に結構な差で勝ってるねんな。
はい。
85-59。
はい。
すごいよね。バカ強いよね東山。
そう
っ
すね。
前半いいゲームしててんけどな八王子も。
見てたんですか。
ね、僕は見てましたけど、
はい、
手前の投稿を見てました。
ああなるほど。
はい、もう福島南勝つつもりやったんで。
はいはいはい。
次の投稿を延べ額。
はい、
両方見とかにはいけねえなっつって。
なるほど。
見ながらの奥のコートでやってるんですけど、真ん中のコートね、トモさん消えたんですよ。
はいはいはい。
うん、だから端っこと端っこなんで、投稿の近くで見てるとすごく遠くに、
うん、なるほど、うん、
そうなんですわ。うん、
ベスト4が揃いましたけども、
そうやね、
東山が一歩リードって感じですか。
そうやな、東山一歩リードやね。いやでも分かんないよ本当に。
分かんないですよね。
うん、
なんか今回は、
うん、
なんかまあ結構ビッグマンが注目される中、ガード陣の活躍がすごいかなってちょっと思ってるんですよね。
いや本当にそう、ディフェンス力とやっぱ縦の走力ですよね。
そうですね。
うん、あそこに外国人なかなか参加できひんでしょう。
はいはいはい。
うん、
でなかなかインサイドにもパス入らないんですね。
そうそうそう。だから育英なんかもほんま顕著に見られたんですけど、はい、やっぱりビッグマンに対するディフェンスのローテーションの練習がしてあったじゃないですか。
はいはいは
い。いやあの寄りがね、うん、すごかったね。
そうですね、あれ寄りがすごいんで、よっぽどいいポジションでもらわん限りはもう無理ですよね。
そうですよね。だから沼津中央なんかはインサイドに入った時にはもうすでに2人で守ってる状況をきっちり作れてたじゃないですか、
はいはいはい。
まあ、気になったのはそこの寄りが早い分、今度キックアウトしてオフェンスが膨らんだ時にどうしても遅れる。
そうですね。
はい。で福島南なんかにもインサイドは結構警戒してたんですけど、やっぱり外に膨らんだ時はほぼほぼ自由に福島南打ってたんで、
はい、
あれがやっぱバッチンバッチン入ってたんですよ1ピリ、
はいはい、
それがね点差は開きますよ。
うん、
途中乱れてくれたん で、
はい、
でそのタイミングで育英が入ってたっていうんで追いついたんですけど、うん、やっぱインサイドにディフェンスを集める、
はいはい、
アウトサイドに散らした時に飛び道具どれだけ持ってるかやから、
はい、
やっぱり今の日本のバスケットもやっぱり中外のバランスが求められてくるし、うん、で今回は八王子の7番の選手、
うん、
名前ちょっと忘れましたけど、
はい、
めちゃくちゃ走力のあるビッグマンじゃないですか。
はいはいはいはい、
でアウトサイドシュートも持ってるっていうね、
はい、
だから外国人選手も今までみたいにリバウンド取ってセカンドショット入れてたらいいよじゃなくて、ほらもう、はい、あのアイソレーションしてたじゃないですか。
そうですね。
ねえ、片サイドの7番にボール集めてアウトサイドでボールを持つと、2メートルクラスの外国人センターが、
はい、
でアイソレーションして片サイドから一発のドリブル、3ポイントからワンドリブルで持っていくみたいなね。
そうですね、
ああいう時代になってくるとやっぱ質求められますよね。
そうですね。
フィジカルとスピードと高さとっていうことになってくる、
はい、
本当に レベルの高い話でございますけど、行く今入らないですかね外国人。
行くね、でもまあ今回の出来やったらまだいらないんちゃいますね。
あ、そうやね、そういうやり方というかね、
は
い、
そうですね、
勝ち破る方法もあるんだぜっていうところを、
はい、
結構知らせてくれたんじゃないかなと思います。
そうですね、まあ、野上先生もね、
ええ、
だいぶ手応え感じたんちゃいますかね。
そうやね、
はい、
いやでもこのチームにはインサイドがいるんです、トモさん。僕は
そうです、
うん、はい、あのこのチームはっていうのは16-8-4を勝ち抜くチームじゃないですか、
はいはい、
ここにはインサイドがやっぱりいるんです、はい、うん、小島選手も成長するやろうしね、一緒におったら、
はいはい、あ、なるほどね、
うん、やっぱりね、はい、うん、ここのクラスになってくるとやっぱりいるんやろうなと。
うん、まあ、あとベンチプレーヤーのね、
うん、
2、3人、
うん、
村上先生の中で使えるプレーヤーがいればっていう、また変わりますよね。
そうそうそうそうそうそう、いやー面白かったな。
もうあと2日でインターハイも終わりますが、
ほんまやね、あっという間やったな。広島は楽しかったですよね、トモさん。
楽しかったですね。
一緒にほら広島焼きも食べましたね。
はいはいはい。
美味しかったね。
美味しかったですね。
またこうやって行けたらいいな、
ま。そうですね。まあインターハイ終わった後は、
うん、
オリンピックがありますんで。
あ、そうかそうか。
まあブラジルまで。
うんうんうんうん。
行きましょうか。
行きたいわ。あの強盗されんようにしなあかんね。
ブラジル、そうですね、で世界のお酒を飲み干して、
うんうん、
日本買っちゃいなよ。
ああ、ほんまやね、あのおまじないなかなか聞いてたね。
なかなか聞いてました
このおまじないが何かわからない人はぜひあのバスケトークラジオの、Facebook ページを覗いていただければ、
はい、
うん、決戦前夜に、
はい、
まあ、一発僕とトモさんが、
はい、願掛けね、
願掛けかましてたっていうところをちょっと見ていただけると思うので、はい、楽しんでいただけたらと思います。
はい、
うーん、
いや、まあウィンター楽しみになりましたね。
そうやね、はい、ウィンターまた東京行きたいよ。
行きましょう行きましょう。
もう忙しい時期やで、でもえらい時期やん年末の。
そうですね、
うーん、でも行きたいな。バス、ね、チャーターしちゃう、大阪学院さんみたいに。
はいはい、あ、バスでね。
ねえ、行きしね、僕とトモさん、まあリスナーさん分からないから言うとくと、行きしね、神戸から広島に向かうときに、はい、お、バスやみたいなね、
はい、
なんかどっかの学校かなって覗いたら大阪学院さんの応援団のバスでしたよね。
そうですね、
ねえ、満喫に乗ってた
じゃないですか。まあ、いいなと思いましたけどね。
あれいいよ、そら
2台3台ぐらいで来てましたけどね。
うん、そうやね、1台ちゃうかったもんね。
はい、
すごかったわ。
でね、あの、うん、あん中で応援の練習とかしたら盛り上がりますよねみたいな話をしながらね。
そうそうそう、バスの中でね応援練習とかしちゃって、は
い、演舞の練習しないとダメですね。
演舞の練習で、演舞最高やったほんまに、あれほんまにあの応援最高、
最高でしたね。
ほんまに、なんかちょっとあの2分間やり続けるじゃないですか、
はいはい、
タイムアウトとか、
はい、
ピリオドの間とかね、
はい、
終わったらちょっと若干パチパチパチで拍手鳴りますもんね。
なりますよね。
素晴らしいわ。
神戸新聞がね、あんまり取り上げてないんですよ、全然。
なんでな、
結果だけみたいな感じでね。
こんなすごいことなってたのにな。
そうそう、3校1回戦勝つも結構珍しいことやし、
うん、
ね、報徳もただで負けたわけじゃなくて設定設定負けてるしね、
うんうんうんうん、
で、育英も去年優勝校、
うん、
破ってますし、いろいろネタになりそうな気もするんですけどね。
そうや
ん
な。
あ、
いや残念、もう神戸新聞社さんは神戸がバスケ発祥ですよ、はい、日本でね 発症ですよっていうことを知ってほしいし、皆さんも知ってないとダメですよ。神戸にバスケットが到着したんですよ。でなおかつね、京都がうちが日本最初のバスケどころですって言い出してるっていう事実とかもね、この場を借りてね、もう僕ね言いたい、京都じゃないよ、神戸なんだよ。神戸に到着して、京都で僕も詳しく知らんけど、初めて公式戦が行われたんかな。で京都はうちが最初やって言い出してるんですけど、神戸の YMCA に到着してるんですよ皆さん。
そ
こをね、もう知ってもらってね、神戸新聞社さんもちょっと誇りを持ってもらって、もっと応援してもらわなあかん。
あとはもう民放放送がないんですよ、このインターハイに限らずね。
ダメじゃない、
J スポーツだけ。今年ね B リーグ立ち上げで盛り上げていこう言っとんだね。でまして、オリンピックも民放ないんですよ、バスケ。
マジで、
まあ、ギリ BS 女子みたいな。
あ、そうなんや。
ちょっとね、なんかいけてないんですよ。
なんかそこをほんとなんかプレッシャーかけれるような人おらんのかな。
ねえ、
うーん、
いや女子なんかね頑張ってますよ。
そうやんな。やっぱりね、こうどこかビジネス化しすぎてるんじゃないかなって僕思うところがあって、
はいはい、
いやその人が見れば当然なんかそこにはビジネスが起こったり、
はい、
あるかもしれないですけど、ちょっとねバスケットって男子も女子もほぼ学校見たって同数競技人口いるじゃないですか、
はいはい、
野球って言ったらちょっと男子やっぱ多いですよね、
はいはい、
ソフトボール、まあ、女子の方が多いですよね、
はいはい、
とかいう感じで考えてると、バスケって結構バランスよく男女、
はい、
競技人口いるし視聴者も多いはずなんですよ。ただそこビジネスにつながってないんかなっていうところがあって、でももともとそのテレビってどうなのっていう、ね、役割としてね、そこビジネス担うのか、そういうこうスポーツのなんていうんかな、根幹をもっと守ってないといけないんじゃないのって僕は思ったりするんですよ。
まあそうですね、
だって見る人はいるんだから。
はい、まあただね、もうぐちぐち言ってもしゃあないんで、もうバスケットファンはやっぱ会場に行くことから始めましょうっていうところですね。
そうやね、まあちょっと会場今年行ったからって、でもほんまそうやんな。
だからあのガラガラの会場やったらね、ほらビジネスならんよって思うと思うんですよ。
うんうんうんうん。
でも常、まあ例えばバレーボールの体育館みたいにね、まあいいんじゃないですか、あんな。
そうやんな。
はい、そしたら、お、これもしかしていけるんじゃないみたいなね。
なるほどなるほど。
やっぱりそう言って、まあ文句言うんやったら僕らがまず言って。
そうやね、
はい、
バストロが盛り上げていかなあかんね。ほんで
そうですね、
みんなで行こう、
そこになって、はい、
これが僕らの目的でもあるからね。
そうです、そうです。
なるほど。とまあ、話したところで、はい、今日はこの辺で終わっときましょうか。
終わりましょう、ボロが出ないうちに、
ボロが出ないうちにね。いいこと言いましたね。さてさてさて、皆さん、次回は来週ぐらい。
そうですね、
またワイワイ言いながら、今度は田中先生、はい、野波先生来てくれたら面白いね。
そうですね、あと龍谷のね、
龍谷の榊原選手先生の方が来れたらね、はい、いいですね。なるほどなるほど、そんなんでいきましょう、
はい、
では今日はここまで、
はい、
本日もお送りしましたのは岸と
どもでした。
See you next week、 バイバイ。